輪での聖書メモ。あなた方が主なる神に従順に従うならば、他の人たちも祝福されます。ある人々は口が重く、主のために語るべきとき非常に困ってしまいます。そのとき主が私たちの舌を作ってくださったということ、また私たちの態度によっては作り主の名を汚すことになるので注意しなければいけないことを知ることは大切です。口が重いのはおしゃべりほど問題ではありません。口数が少ないのはおしゃべりよりもはるかに多くの祝福のもととなるのです。もし主なる神が私たちと共におられるなら、私たちは雄弁でなくても説得力や話術に欠けていても多くのものを持っています。主の御臨在は力を意味します。もし主が私たちと共におられるなら、私たちは超人間的な力を持っているのです。ですからためらわずに主イエスについて語りましょう。私の人生におけるすべての変化は決して変わることのない主からやってきます。主なる神はしばしば主が高めたいと思う人々をまず最初に低くなさいます。主の道は常に最善の道です。私たちが砕かれれば砕かれるほど、ますます私たちは栄光へと高められます。主よ、あなたは私を打ち砕いてくださり、私の惨めさと罪とをはっきりと分からせてくださいました。どうかこの経験を祝福してくださいますように。私の人生の目標は主なる神を褒めたたえることでしょうか。主なる神は言われます。私をたたえる者を私はたたえようと。私はしばらくの間人間からの誉れを受けないかもしれません。しかし私が主の御心を行うことだけを大切にするとき、主は私をたたえてくださいます。主なる神は私たちの従順によって称えられます。すべてのことを主がお定めになります。例えば主が私たちに6つの困難を定められておられるならば、その6つの困難は必ずやってきます。しかし6つ以上ではありません。主が私たちに7つの困難を定めておられるならば、その7つの困難によって私たちは打ちのめされません。まだ救い主であり慰め主である主イエスを知らない人々は心配するでしょうけれども、私たちはその心配や恐れから解放され、主を見上げることが許されています。私たちはあたかも地獄の深みに落とされるような深い憂鬱に陥ることがあるかもしれません。しかし私たちはそのような状態にとどまっている必要はありません。主は私たちをお忘れにならず、敵の手に渡すようなことはなさいません。希望のうちに休んじましょう。確実なことは、私たちが死や暗闇や絶望の代わりに命、光、解放を経験するということです。自分自身が悪いと正直に認める人々を主なる神は必要としています。なぜならそのような人々だけが主なる神によって用いられるからです。神の前に自らを低くすることが大切なのです。重荷は確かに重いものです。しかしどうかその重荷を全能なる神に委ねてください。その重荷は確かにまだあなたの上に置かれていますが、あなた一人だけの上に置かれているのではありません。というのはあなた自身主イエスによって担われているのですから、その重荷はあなたにとって祝福となります。なぜならその重荷を通してあなたは大いなる主イエスの恵みと憐れみを経験することができるのですから。 どうか今日、あなたのすべての悩みを主に打ち明けてください。そうすればあなたは解放されたものとなり、あなたの重荷を担ってくださる大いなる主イエスの褒め歌を声高らかに歌うでしょう。私には友達も助け手となる人もいませんとあなたは言います。しかしそれは幸いなことです。主なる神があなたの友また助け手となることを望んでおられるからです。どうか主イエスを呼び求めてください。主はあなたの叫びを聞き、あなたを救ってくださり、豊かに恵んでくださいます。この恵みに富たもう主なる神を体験的に知ってください。主は私を決してお捨てになりませんでした。その主はあなたをも決してお捨てになりません。どうかへりくだって求める気持ちで主イエスの身元に来てください。そうすれば主は必ずあなたの助け手となってくださいます。主イエスは王ですから、あなたを欠乏させるようなことはなさいません。主なる神は私たちが大いなる祝福を求めることを望んでおられます。私たちの必要は私たちが主に近づくことを余儀なくさせます。私たちの弱さは私たちが主の助けを求めることに役立つはずです。不安というものがあるからこそ、私たちはちょうど子供が父親を慕うように助け手である神を呼び求めるのです。主は祈りを聞き届けてくださいます。主に対する揺るがない信頼こそ、私たちの一生を特徴づけるものとなるべきです。主はいつも私たちに最善をなしてくださいますから、他の者が私たちを損なうこともお許しになりません。私たちの神は未知の将来をも知っておられる主です。私たちはどんなことが起ころうとも主なる神を信頼する決心をしています。最悪のことが起ころうとも、私たちは主なる神を信頼します。主はすべてのものに勝っておられます。ですから私たちは恐れる必要がありません。主は生きておられます。あなたはすでに自分自身を犠牲にする備えを持っていますか？捧げ物の上に下る火を恐れてはいけません。また自分自身に同情しないでください。主なる神は主の喜ばれないあらゆる欲と結びつきからあなたを解き放ちたいと望んでおられます。この日の試練の後にはもはやあなたを圧迫したり悲しませたりするものは何一つありません。あなたも主なる神もすべての目に見えるものを超越しているのですから。多くの苦しみは主に仕えるようにと私たちを導きます。というのは、私たちはこの世には生きがいのあるものは何一つないということを知っているからです。しかしそれと同時に、将来の世界に対する希望が私たちに熱心、勤勉、自己否定をもたらします。うまくいっているときはかえってこの世の楽しみのために、私たちは将来のことを真剣に考えなくなり、生ぬるい怠惰な快楽を求めるようになってしまいます。おう主よ、私たちは私たちの苦しみや悩みに対してあなたに感謝します。というのは、それらの苦しみや悩みは私たちを常に目覚めさせてくれるからです。主イエスは鉄の缶抜きをへし折ります。確かに主はそのことをしてくださいます。どこにいても何者かに束縛されている人たちは闇から光へ、束縛から解放へと導かれます。主イエスは誠の自由を提供しようと束縛されている人々に告げ知らせておられます。あなたが今 まさに苦しみ、疑い、恐れの絆につながれて悩んでいるとしても、そのあなたを主は解放してくださいます。あなたに自由を与えることこそ主イエスの切なる願いです。あなたは自分の力で自分自身を解放することはできません。しかし主はそれをしてくださいます。どうか主に信頼してください。そうすれば主はあなたの解放者となってくださいます。鉄の貫抜きがあっても主なるイエスを信じてください。そうすれば悪魔といえどもあなたを抑えることはできません。今あなたが主イエスと主の豊かな恵み、主の救う力を信じたいと心から願うなら、罪も絶望もあなたを束縛することはできません。まことのキリスト者は主なる神を恐れます。ですから神の守りと祝福をいただくことができるのです。キリスト者の住まいは愛の場であり、聖なる訓練の場、そして光の場であるべきです。すべてのことにおいて光の内を歩みましょう。職場において他の人を判断する場合、日々の歩みにおいて常に光の内を歩みましょう。なぜなら正しい神は正しくない行動を祝福できないからです。私たちはまず主イエスを求め愛すべきです。というのは主はその時必ずご自身を表してくださり、私たちに限りなき愛を与えてくださるからです。すでに若い時から主イエスと共に歩んでいる人々は幸せ者です。早く求めるものは確かに早く見出すものとなります。自分の生活の中で主イエスを第一とするものは幸いです。何者もいかなる人も主イエスと比べ得るものはありません。主なる神の御言葉はなんと尊いものでしょうか。御言葉はあらゆる病気や傷に対する薬です。主は言っておられます。勇気を出しなさい、恐れてはいけませんと。多くの人々は様々な困難によって打ちのめされてしまっています。しかし本当にその必要があるのでしょうか。私たちの不安は根拠のないものではないでしょうか。私たちの苦しみは永遠の幸せをもたらすものではないでしょうか。あらゆる不安の原因は私たちの不信仰です。恐れは弱さを伴います。私たちは思い煩いによって全能なる神を汚すことになります。神を汚すものから遠ざかりましょう。心配は不要です。私たちの心配は誰かのために役立つことがあったでしょうか。何か思い煩ったことによって助かった経験を持っているというのであれば、どうぞ大いに心配してください。しかしそのことが証明されない限り、恐れることをやめ大きくあろうではありませんか。大切なことは私たちが信仰によって物事を見ることであり、すべてこの地上の目に見えるものをはるか下の方に見るということです。そうすれば私たちはもはやこの地上の目に見えるものに束縛されず、神の立場から物事を判断することができるようになります。その時この地上における私たちのすべての心配はなんと些細なものになるでしょう。私たちは常に上にあるもの、主イエス・キリストを思うべきです。あなた方はこの世のものではないと主イエスは弟子たちに言われました。このようなしっかりとした信仰に基づくとき、私たちを惑わすこの地上のすべての事柄、一時的な目に見える些細な事柄にとらわれず、主を見上げることができるのです。私たち